意外と知らない草津の歴史。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたします。この番組は毎回ゲストをお迎えしながら草津の歴史の素晴らしさを語ってもらいます。ちょっとした発見から自分が住む町草津を好きになってもらう、そしてふるさとだと感じられる、また実際に訪ねてみよう、人に話してみようといった思いを持ってもらう文化的アイテムを提供できればと思います。放送は毎月第3月曜日の正午を初回として放送しております。今日のこの時間は草津塾街道交流館草津塾本陣の館長安木淳さんと学芸員の竹富美幸さんにお越しいただきました。安木さん、そして竹富さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、今日は戦国時代のお話と、新型コロナウイルスの流行で私たちの生活は大きく変わっております。このウイルスの流行では、大正時代のスペイン風邪の流行についても時々取り上げられていますが、それより前の江戸時代や明治時代の流行り病などについて今日は伺っていきたいと思います。大河ドラマ麒麟が来るでは、先日尾張の織田信長が駿河の今川義元を桶狭間で討ち取る、いわゆる桶狭間の戦いのシーンが放送されました。ご覧になった方もたくさんいらっしゃったと思います。こうした大河ドラマでは、武将などを演じる役者さんにより、人物像が出来上がってしまう感があります。竹富さんは城郭研究などをする中で、戦国武将の姿についてどのようなイメージを持っていらっしゃるのか伺っていきたいと思います。
私、城について研究する中で、
はい、
今までそうやって戦国武将についてあんまり重きを置いて考えたことがなかったなってちょっと思ったんですけど、
はい、
でも改めて考えてみると、大河ドラマもそうですし、小説だとかその武将の一生について書かれてるんですけど、あんまりなんか城作りについては書かれていないものが多いような気がします。
あ、はい。
で、加藤清正を例にとってみると、うん、加藤清正ってなんか、なんだろう、ちょっと荒々しい感じで書かれることが多くって、
はい、
で、同輩の石田三成のことが多分嫌いだったので、うん、三成このクソみたいな感じで言ってるドラマとかが多いんじゃないかなって思うんですけど、うんうん、でも彼が築いた有名なお城、熊本城なんですけど、
はい、
それが、有名なポイントが、まあ、石垣が最大のポイントだと思うんですけど、うん、その石垣を見るとすごいこの綺麗な勾配で、あんまり他の城では見られないような美し
い
ものが築かれていますし、
は
い、うん、なんかそういうところを見ると、うん、まあ、城から武将を知るっていうことも大切なんじゃないかなっていうか、
ああ、
まあ、知らない顔を見れるっていうことがあると思います、
ね。あ、
まあ、そうですよね。まあ、戦国武将という単にその人物ということだけじゃなくって、
はい、
まあ、その武将が行ったというか、こうしたその功績とか業績とか、うん、それからいわゆるそのレガシーというのお城とかね、はい、そういうものをまた見ることによって、またその武将の違ったこう性格というか面が見られたりするんだろうと思います。うん、でこの間 の、 その大河で出てきた、まあ、桶狭間でも、その今川がこう尾張に攻めてきて、いろんな城をこう陣取っていくわけですけれども、うん、まあ、おそらくこう皆さん方が描いておられるその城のイメージというのは、
はい、
例えば姫路城であったり、それから今、
うん、
竹富さんが言いましたその熊本城であったり、うん、石垣がこう曲線を描いてあって、その上にこう天守がこうそびえ立つような、そういう城をイメージされるんでしょうけれども、うん、まあ、当時というのは、いわゆるその館であったり、そのどういうんですか、その砦的なものであって、うん、まあ、その砦の こう構え方によってもその武将の性格なんかも出てくるんだろうと思いますね。
ね、武将が作ったわけではないんですけども、うん、そういうふうにこう作れと命じて出来上がっていくわけなんです、うん、やっぱりその命じ方というんでしょうかね、うんうん、
まあ、ある程度知識がないと命じられない
でしょうし、数々のこう大河ドラマがね、うん、今までこうずっと放送されてきましたけども、戦国武将を演じた役者さんで武富さんが最もお好きな役者さんというか、はい、いらっしゃいますか。
はい、はい、もう30年以上前に放送されたものだと思うんですけど、うん、はい、独眼竜政宗で、うんうん、伊達政宗を演じた渡辺謙が好きですね。
なかなかね、すごい、ね、もうイメージが、ね、出来上がってしまって、まあ、今でもなんかね、うんうん、こう目に焼き付いているというか、
そうですね、うん、まあ、で特に大河の場合は同じその人物を別の役者さんがこう、はい、
そうですね、繰り返し繰り返し、ね、
うん、演じると、うん、まあ、違うその視点でというか、また違うこう性格のようなものが出てきたり、
はい、
おそらくまあ脚本なりそういう人のその思いもあってでしょうけども、
ね、うん、
まあ、いろんな面があって、うん、こう面白いなと思うんですけどね、はい、うん、だからただ役者さんによってね、まあ、その歴史の流れの中で、うん、その戦国武将のイメージがこう出来上がってしまうという、うん、その部分は若干こう怖いなという部分はありますね。
そうですね、うんうん、独眼竜政宗が好きな理由っていうのは、
さっきも言ったように30年前で私実は生まれてないんですけど、まあ、そういう前提で見た時に、うん、今渡辺謙って大スターだと思うんですけど、まあ、もちろん伊達政宗も知ってる方は戦国武将としてスターだなって思ってくださると思うんですけど、うん、そのスターをスターが演じているって、私から見てそうなんですけど、うん、まあ、そういうなんかレジェンド的なところがかっこいいかなって思いますし、うん、でもドラマを見ていた時に、うん、例えば政宗の父が北大路欣也で、徳川家康が
津川雅彦
で、豊臣秀吉が勝新太郎とか、多分その当時でもすごいスターたちが揃っていて、
うん、
で多分その時って渡辺謙ってあんまり知られて、
まだ分かってないでしょうね。
そうですよね、
だからそのドラマから、うん、グッと、まあ、頭角を現してきたというか、うん、まあ、有名になったのもあったんですけども、もともと今ちょうど朝ドラの羽コンマっていうのを BS でやってるんですけど、はい、そこに渡辺謙さんが、25歳前後だったかな、今毎朝出ておられるんですよ。だから当時私もね全然見てなかったんですけど、今見てるとやっぱりお上手なんですよね。でもやっぱその時は若手としての、まあ、俳優で名もない俳優だったんですけど、それからまあ独眼流になるとだいぶね、時は経ってますけども、やっぱりねお上手だったのと、その武将をうまいことこう取り入れられてるから、ね、フューチャーというか今でもね皆さんの記憶に残ってるんでしょうね。うん、
ラストサムライもそう違います
ね。そうですよね。
ね、
はいはいはい、
ね、もう
だからやっぱりその演じるキャスティングをするときにその、うん、武将のイメージをどう描くかによってそのキャストを定めていくっていうような、はい、こともしはるんやろうと思うんですけども、
う
ん、
はい、う
ん、
そうですよ ね、うん、キリンが来るが収録が行われていないということでお休みになって、この独眼竜政宗が入ってきたということで、皆さんもねちょっと思い出していただいた方もいらっしゃったと思いますけれども、さて、歴史は比較的年配の方からまあ興味を持たれるということなんですけども、戦国と言いますと本当に若い女性歴女っていうんですかね、なんかね、人気がありますけども、どうしてだと思われますか。
ね
まあ、若いね武富さんがね、まあ、もともと興味がおありということ、でもこう強い男性像がこう女子にこう惹かれる感じですかね。
多分そうですよね、うん、あんまり日常的ではないので憧れ が強くなるっていう部分も大きいと思いますし、はい、まあ、最近で言うとゲームだとかアニメだとか、まあ、そういうのからなんかこう入ってきて、で興味を持たれて、で調べていくうちにもっとみたいな感じで、
そうですよね、多分おそらく、まあ、今武富さんが言ってくれたように、その要は江戸時代というのは非常にまあ平和な世の中ですし、はい、まあ、いわゆる普段の暮らしがずっと継続しているわけですよね。ところが、まあ、戦国っていうのは非常に大きな動乱の時期であり、まあ、あの非日常的なことが日々繰り返されていく、はい、またあの同じくその江戸時代の終わりにある幕末もやっぱり大きなその時代の変革がある、まあ、そうした中で、まあ、こう興味を持たれるっていうのは、一つはそういう時代が大きく動くというか変わる時っていうのは、あの、まあ、誰もが注目する時代だろうと思いますし、はい、それから、まあ、もう一つその若い方に興味が持たれるというのは今ゲームの影響ですよね。戦国時代の、 あのゲームっていうのは非常に最近多いんでしょ。
そうですね、
でましてやその出てくるそのビジュアルが非常にこう男前で、あの、八頭身九頭身そういうそのスタイルもいい、そういう武将でこう足の長い馬に乗ったりでそういう状態でこう登場してくるわけですよね。ですから、まあ、その憧れがあって、まあ、実際そんな戦国武将はいないわけですよね、はい、ほとんど、ところが、まあ、そういうところからこう入ってくると、まあ、戦国武将にこうイメージがあのこう作られてきて、さらにその大河なんかでかっこいい役者さんが演じるとまたそれに惹かれていく、はい、さらにまたその武将が築いたお城であったり砦であったりというのはここにいたんやとか、まあ、その先ほど中島さんも言われたフォルムというその美というものが綺麗というか美しいというものにこう興味を持って、こう若い方が何て言うんですか、興味を持ち始めるというかこうハマっていくというのが、まあ、多いんでしょうね。まあ、あのだんだん年取ってくると、あ、歴史が好きやけど、そのどこが好きじゃ、どこが好きかこう、分からへんというか、まあ、興味は持ってるけどこう平たくという感じなんでしょうけども、まあ、割とその若い方は一つのことにぐっとこう深くいくというのがあるので、はい、そういう意味でそのさっきおっしゃった歴史を、
そうですよね、ね、まあ、それにね付随してねお城見に行ったりとか、刀剣女子とかね最近ね言いますよね。本当はねその骨董品が好きなおじちゃま方があの好むような刀剣店なんかは、最近は若い人たちが、それはまたなんか漫画から来たりとか、まあそれこそゲームもありますけどからね、すごくもうあの突き詰めてそのね、まあ、素晴らしい、ね、日本の、まあ、伝統美なんですけど、それが違う方向からフューチャーされて、ね、若い人にこう、ね、あの注目を浴びるっていうか、
すごい詳しいですし、
そうなんですよ ね、 ね、
すごいなと思いますね。
ある意味ね、とても勉強してね、あの作品展にいらっしゃったりとか、
あの仏像がある中でもそうですよね。単にこう我々はその33章の朱印を集めるために回ってるというところから、その仏像 の、 その彫刻であったり、その教えであったりというふうなことまですごく、
そうですね、お勉強されてご覧になってる方もねいらっしゃいますもんね。草津塾街道交流館の方では、春に戦国時代の文章を展示するテーマ展っていうのを開催しておられましたけれども、今回新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、あの5月末まで臨時休館をされていた関係で、次回の展示っていうのも戦国時代の場所にスポットをこう当てられて、まあテーマ展ご準備されているということなんですけど、次回の企画っていうのはどんな企画になってるんでしょうか。
はい、草津塾街道交流館の大きなテーマとして、はい、まあ、江戸時代というところがあるかと思うんですけれども、まあ、江戸時代浮世絵がたくさん作られました、
はい、
でその中から草津市が持っている浮世絵の中から戦国時代について書かれたものっていうのにスポットを当てて今準備をしております。一応でございます。
はい、まあ、少しご紹介いただきたいんですけれども、
まあ、江戸時代の浮世絵から 戦国時代を知るっていうなんかちょっと複雑な感じになってしまっているんですが、
はい、
まあ秀吉だとか光秀だとか、はい、ちょっと有名な武将ももちろん、うん、取り上げますし、
はい、
その中であんまり有名ではない武将っていうのもちょっと取り上げていきたいなっていうことで勉強をしております、
はい、こういった武将もいたんだよということを、ね、浮世絵から紹介してくださると、
うん、で逆に浮世絵が残ってるっていうことは江戸時代あまり有名ではない武将の方々知ってたっていうことになるのかなとも思いますし、はい、もうそういうところも知っていただけたらなと思います。
紐解いてくださるというような感じですね、
はい、まあ、あの浮世絵がね、はい、あの戦国時代に描かれたっていうことはないので、はい、江戸時代にその武将たちまたその戦の様子なんかがこう浮世絵として描かれてる、うん、題材として取り上げられてくる、はい、でまあそれはその題材として取り上げられてくるというのは一つのこう当時の人々が興味を持ってきた一つの証なのかなとも思うんです、うんうん、
はい、
浮世絵というのは刷り物ですから、うん、あの数百枚という形で発行されていくわけですよね、
はい、
それがこう人々の手に行き渡ってということ、うんうん、まあ、当然のことながらその需要があるからその浮世絵を吸って供給していくわけですから、うん、まあ、あの何らかの形でその浮世絵師なりその浮世絵を出版しようという版元というんですけれども、
うん、
まあ、今でいう印刷所出版社ですね、画面をつけてこれを出したら売れるんだというふうなことで、うん、出版していだと思うんですね。だからそれが、まあ、当時江戸時代の人々にとってその戦国時代がどのように見られたかというようなこともできればこう紹介して、ね、いければというふうな思いで準備を進めて、いただいてると思いますが、はいはい、
この浮世絵が、まあ、うん、この頃に出版された理由というか、うん、それは、まあ、記録的なものではなかったんですか、はい、なんか理由があったんですか。
あ、そのあるちょっと前に寛政の改革で庶民の暮らしもなんか幕府の取り締まりの対象になってしまいまして、
はい、
非常に庶民から幕府は、
うん、
あの反感を買いました。
あ、はい、
で、まあ、そのことから、その江戸時代は徳川が政権握ってますけど、うん、その前は豊臣秀吉の時代だったんですね、はい、で豊臣秀吉の出世物語である絵本太閤記っていうのが、
はい、
まあ、ちょうどその時に出されて、それが、うん、まあ、爆発的に大ヒットしたんですね、
はい、
で浮世絵もそのそれになんか乗じてっていうか、
うん、
まあ、戦国時代を描いたものを出すと、はい、まあ、売れるわ売れるわっていうことで、
うん、
たくさん出たそうです、
うん、一種の流行りものみたいな感じ。
で、まあ、おそらく徳川の時代に、
はい、
その秀吉の前 の, じあの前の秀吉の時代だとか信長とか、はい、それからさらにもっと前の大義とかといった時代のね、
はい、
そういうことを取り上げてみんなに流布するということは、うん、やはり、徳川の政権を維持する上で脅かされる可能性もあるので、
はい、
そういうことは全て禁じられてたわけですよね、うん、でさらにもっと具体的な例で言いますと、同じ徳川の時代であっても例えばあの皆さんよくご承知の忠臣蔵なんかのその事件、
はい、
まあ、いわゆる仇討ちですよね、
はい、
ああいうものをその浮世絵にして出版することは結局そういうことを、まあ、誰もがこう知って、
うん、
ひょっとしたら真似する人もいるかもしれないというふうなことで、はい、どうしてもなかなかそれが取り上げにくかった、
うん、
ね、ところが、まあ、それが寛政の改革でそういうふうに変わってきたり、また幕末になって、はい、その規制が緩んできたということで、うん、まあ、そういうものがどんどんこう世に出るようになってきた、
うん、
それまでは例えば忠臣蔵でも登場人物として皆さんよくご承知の大石蔵之助とかいう人物が、
はい、
大石蔵之助というそのままの名前で出せないので大星蔵之助とか、ね、名前を変えた形でね、
うん、
これはあくまで物語なんだというような形でこう出版していたもの、
うん、
そういう意味で、まあ、社会批判ということを、まあ、浮世絵でし出すっていうのが、まあ、幕末ぐらいになってきて、例えばもっと言いますとその幕末になってくるとあの物価がね、
はい、
あのこう高下上がったり下がったりする、はい、それをその浮世絵の中で、 単に一般の人がタコをあげてる、うん、そのタコが、上の方に上がると物価が上がったり、下の方でなびいてると物価が下がったりというような、うん、そういうふうな風刺までやっぱ浮世絵でするようになってきたりしてくるので、うん、そういう面ではこういうその浮世絵そのものがその社会風刺をしてるという意味では面白いなと思いますし、その戦国時代のそういう武将やらもこう取り上げてきてるというのは、やはりその江戸時代の後半ぐらいになってくるとその社会世相も変わってきたのかなというふうなことも、そういうことでお伺い知れますね、
はい、今準備をこうされてるところでご苦労されてることとかありますか？たくさんありますか？
そうですね、まだ本格的に準備は入ってないんですけれども、うん、私あの学芸員としてまだ10年も満たないですけど、浮世絵ってあんまり関わったことが実はなかったんで、うん、はい、まずその浮世絵って何なんだっていう勉強から入らせてもらって、うん、はい、いろいろ勉強を重ねてるんですけど、うん、まあ、テーマ展やるってなるとちょっと、まあ、自分のこだわりですけど誰よりも詳しくならなきゃいけないのかなって思ってまして、でその勉強をどこまで突き詰めていけるかっていうのがすごい、まあ、不安でもありますし頑張らなきゃなって思うところであります。
うん、ね、来られた方に ご説明するという、ね、はい、こともね、ありますしね。
ちょっと前の話に戻りますけど、来られる方は非常に詳しい方もたくさんおられますからね。
浮世絵というような、ま、ものの、ま、背景というかね、そういうものもしっかりとこう、ね、知識としてね取り入れないといけないということですよね、はい、はい、ではここで、はい、一旦安木さんがインタビューをしてくださった内容に入っていきたいと思いますけども、はいはい、今回は足浦観音寺の第30世のご住職西川上海さんが先日あの出版物を出版された、
ね、はい、出版されたんですけれども、ね、はい、これまでその観音寺について部分的にこうかいつまんで紹介したような書物はあったんですけれども、まあ、ご住職30世ということで、まあ、これまでの その歴代の住職さんの その業績であったりですね、うん、それからまあ観音寺そのものの歴史も含めてあの非常に大著なこうお書物として一冊にまとめられましたので、はい、少し紹介する意味で、うん、まあ、インタビューをしてきました、はい、ボランティアガイドさんが確か今
そうなんです、うん、あの、はいはい、毎週土曜日に、ね、放送させていただいてある、うん、ぐるっと町歩き草津道中という番組の中でも森健三会長が西川さんのご協力を得まして、はい、紐解いてみましょうということで、はいはい、文章がなかなか、ね、私たち一般のものが、うん、読むには難しすぎるので、このこういう意味はこうなんですよっていうようなちょっとあのアドバイスも入れながら、でこういう思いがあってとか、あと歴史上 の, あの人物との関わりであったりとか、で過去のね30世までの歴代のご住職のお話もこう時々入れていただきながらお話をしていただいておりますので、はい、まあ聞いていただいている方はね、あのご存知だと思いますけども、はい、
その観音寺っていうのは非常にまあお寺でありながら、はい、やはりその時々の政権と結びついて、ま、あの政治的にも、はい、あの非常に有能な寺院であったということで、うん、まあ、先ほど来戦国の話してきましたけども、ちょうどその時代に
かなりねあのいろんな方がね、うん、
関わってきたあれなんで、はい、それをまあ一冊にまとめられたので、うん、はい、まあ、ぜひともこう皆さん方にご紹介して読んでいただけたらなというふうな思いで、うん、インタビューしてきました、
はいはい、では聞いていただきたいと思います。
こんにちは。すみません。今日はあの足浦観音寺の西川ご住職様にですね、このほどあの観音寺という本を刊行されましたけど、少し聞いていきたいと思うんですけれども、まあこの本をご住職まとめになるそのきっかけっていうのはどういうことが契機でこういうまとめようと思われたんですか。
まああの研修勤めてまして途中で道年残してリタイアすることになったんですけど。するときは心臓どもなかったんですが、はい、した途端に心臓を悪くして、それからずっと長らく心臓病、まあ、今でもそうなんですけど治ってないので、はいはい、まああまりその良くない不整脈ですので、いつお迎えが来るかわからんな、そういうことをまあまあ、若干心配しまして、まあ、次の代に、まあまあ今のこの。あるものを 整理して、まあ、うまくバトンタッチできるようにしようかなということで、まとめかけたのがきっかけなんですよ。で、まあ、それが、まあ、こういう形に最終的になってしまったんです、
はいはい。まあ、意外と知らないなんか草津の歴史という番組なんですけれどもね、まあ、以前にこの観音寺 の史跡の整備やら担当してますうちの福田がちょっと観音寺のことにもついて お話をさせていただいたんですけども、まあ、観音寺というのは非常に歴史の古いお寺ですよね、
はい
はい。ちょっと簡単に寺の歴史で結構ですし少しご紹介いただけたらなと思うんですが。
そうですね、はい、今の現存する形になったのはまあ、室町時代だとまあ言われてるんですが、はい、自歴そのものは飛鳥時代にまあ遡るということで、はい、奈良の大安寺の日記の中にそういうことが書かれてるんで、うん、かなりこう大きなお寺であったとか、はい、それも三尊宗であったとかですね、はい、まあ、そういうのが分かってますので、うん、そこからスタートしてるということはまあ間違いないんですけども、はい、まあ、その当時の規模もはっきりしませんから、
はい、
今の規模であったのかも分かりませんし、はい、まあ、はっきりしません、はい。それからそのあと奈良平安とはですね、なかなかその書いたものが残っておりませんので、どういうお寺であったかというのが、うんうん、今のところ分かっていない、うんうん、で分かり出したのが荒れてた寺を観音寺を、まあ、再興して、くれてから、まあ、それが1408年になりますので、うんうん、そこからは寺の観音寺の歴史っていうのが、まあ、書いたものも多く残っていますので、うんうん、はっきりしてきたと、うん、その室町時代から何かのきっかけで船の関係する仕事を、うん、まあ、寺ですけども少しやっていたようですね、うんうん、まあ、それでその、室町の足利幕府から、はい、六角へ移って、はい、で信長へ移って、はい、で秀吉に移って家康に移ってという、はい、そこまでその間ずっとですね、うん、時の政権と、
うん、
まあ、密接なつながりを持って、まあ、看板はお寺でしたけども、まあ、実質武家的な、
そうですね、
仕事をずっとやってきてたということになりますね。まあ、特に信長秀吉家康という、そのまあ戦国時代にかけて、船の仕事をずっとしていた、まあ、船奉行と言われるはっきりした名前は、秀吉から、
秀吉ぐらいからですね、
はい、そこからその海域になる1685年まで、
はい、江戸の前半の段階で、
そうですね、はい、江戸の前半までぐらいですね、それまでぐらいはその船奉行をずっとやってましたので、うん、かなりこう密接に関係しましたし、うん、それから蔵入り地っていうのを直轄し、はいはいはい、それは秀吉からの代ですけど、まあ、秀吉と徳川との二代にわたる直轄地を、
はい、
管理してたということと、はい、でまあ、普請奉行を、はい、いろいろ仰せつかって、うん、そこらの保身をしていた、うん、ということで、まあ、その江戸の初めぐらい、うん、までぐらいは、ちょっと普通の寺と違う、うん、まあ、寺だった、まあ、ただその後は、まあ、当然天台宗の一寺院としてですね、うん、
はい、
ずっと続きました。ただ明治になるまでは江戸幕府のある時はその二六っていうのを、はい、6枚をいただいているので坊主一人が食べていくのにはまあまあ、困らなかったと思いますが、ただまあ幕末から明治にかけてかなり困窮した時代があったようです。でまあ困窮した時代が、今でも続いていると。
いやいや、そうだ。
ということで、私の代でもですね、かなりまあそういう面では苦労しておりますね。
著書を見せていただきますと、やっぱり特に戦春とか、まあ、その頃からの時代ですね。非常に多くの業績で、例えば今おっしゃいましたその普請奉行とかから有志大社の再興なり、いろんなことでやっぱり貢献というかその業績が残ってるわけですけれども、まあ、そうしたことがこの本の中にいろいろ書かれているということで、まあ、当然のことながらそういう資料もきっちり裏付けられてこう作っていかれたということであれですね。
そうですね、はい、
こうした寺院ですけども、まあ、古くからその先ほどおっしゃったその時はのこの足裏の地っていうのは、まあ、琵琶湖の水運とかと結びついて非常に重要なポイントであったというふうな、そういう関わりからその水運と の, そのまあ船奉行とかそういうものもできてきたのかも分かりませんが、まあ、あの足裏そのものはね、例えば海に面し、あの海というか湖に面しているわけではないですけれども、あの実際そのじゃあ船に関する執務というのはここでやってたでしょうか。
あ、いやいや、実務言いますかね、それはあの今大津市の浜大津にございます、うん、観音寺町というのがあるんですが、はいはい、その名前があの観音寺町というぐらいにですね、あの言われるようになってます。その観音寺の出屋敷が、まあ、はいはい、あったと。昔のあの高尺鉄道の総車場のあったあたりだと聞いてます。あ、
はい、
でまあ、そこはかなり大きなスペースがあったようですけれども、まあ、そこで、堀を伝って、まあ、琵琶湖へも直接行けるような形になってたみたいですし、まあ、そこはあの荷揚げが盛んに行われてたところですので、そちらの方で、まあ、実務をしてたと、ということですね。
あのこう幅広くというんですかね、まあ、この足の土だけじゃなくって例えば大津もそうですし、確かあの江戸の方にも観音寺という地名がありますよね、
はいはい、
ですから、まあ、そういうところでいろいろこうあの京都にも観音寺屋敷、
あ、京都にもあの、はい、それは普請奉行が多かったので、はい、あのここから参加していると、まあ、昔のことですのでね、
時間
かかるのであの屋敷を構えてたようですね、
はい、ですから、まあそういう意味では非常にやっぱりその政権と結びついて日本の歴史のその一幕をこう築いてきたっていうようなお寺というふうにまあ考えていいと思うんですけれども、こういう歴史をまあ7年間かけてこうまとめてこういただいたということで、まあこれまでその観音寺っていうのはあの例えば県の調査であるとか、あのここにその部分的にかいつまんだ記録はあったと思うんですけれども、まあこうやってまとめたものが一冊になってるっていうのはやはり本来っていうか今回初めてだろうと思うんですけれども、あのまあこのどういう方にこう読んでいただいてこう知っていただきたいなというふうにご自身としては、
うん、まあね、あのなかなか歴史 の, その点のものに対するその証拠だとか論議だとかですね、そういうのがございます、議論もありますけども、だからそれがこう途中でやっぱり途切れますので、それをある程度その線につないでいく、まあそういう作業ができたので、まああのそういうことを知ってもらった上でお寺に来ていただきたいなと。まああの前からといいますか、あの観光というのはやっぱりその時間と、はい、それから空間と、はい、まあ、結局引き換えに拝観料をもらっているということだと思うので、はい、まあ、その時空に対するそのバックアップできるようなツールとしてね、
はい、
まあ、これがその一冊になればと、
はい、
まあ、一番いいのかなと。
は
い、ああいうふうに思ってます。
そうですね、ですから、まあ、見学来られる前にこれをに目を通していただいて、
そうですね、
まあ、その観音寺というお寺がどういう箱を持ってというふうなことを知った上でまた見ていただくのと、何もそのベースがなく見ていただくのとは違うと思いますし、
そうですね、
はい、まあ、そういうことに役立てていただけたらというふうな思いで、
そうですね、
はい、
これをまあ読んでからぜひ
はい、
来ていただきたいと。
そうですね、
こういうのはありますね、
はいはい、まあ、あの中にはあの観音寺椿とか納豆とかそのお寺と の, あの、まあ、直接お寺 の, その伽藍とかそういうことではない いろんなこうエピソードなんかもあのふんだんに入れていただいているようですけれども、何か新しく分かったっていうのはやっぱりそういうようなところですかね。
もう新しく分かったことはもうたくさんございます。で、引き継ぎ書を書こうとしている段階ではもういわゆるその自分の知ってる知りうる知識をまとめていくという、そういう作業だったんですけども、まあ、それが出来上がってからこんなん出来上がったしって言って、まあ、息子に言ったらですね、まあ、もうちょっと本人まとめたらどうやというような話になってきまして、 それからはやっぱりその新しいこのありもわからないこれもわからないということで、かなりの資料を寄せ集めたり、まあ、人に聞いたりですね、後で教えてもらったりということで、そこからだいぶこう勉強をさせてもらって、その引き継ぎ書なるものからはだいぶ膨らまして、はい、ボリューム膨らましてですね、出来上がったものですね、
はい、ありがとうございます。まあ、あのタイプで400、500ページぐらいですかね、のものなので、ぜひともまとめられたものはおそらくもこの観音寺のいわゆるその定本というんですかね、あの基本になるものだろうと思いますし、まあ、これからも私どももあの読ませていただいてっていうか、あの勉強させていただいて、いろいろ、まあ、歴史を紐解いていきたいなと思います。あの本日はどうも、はい、ありがとうございました。
あ、いえいえ、どうもお疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい、聞いていただきました。私観音寺の方は何回か、まあ、拝観の時に伺ってるんであれなんですけど、直接西川さんのお声を聞かせてもらったのは多分初めてだったので、はい、はい、ね、30世ということで長きにわたってね、はい、いろいろこうご苦労もあったと思いますけども、
そうですね、やっぱりこう連綿と続いているっていうのはすごいことだと思いますし、
はい、はい、まあ、今回大変貴重な書物を出版されたということなんですけど、
は
い、
本、まあ、ご希望の方は、はい、あの観音寺の方へお尋ねいただいたら、
うん、
一冊5000円なんですけれども、
はい、
あの500ページにもわたるタイプな本ですので、
はい、
またぜひともご興味のある方はお尋ねいただいたらと思います、
うん、はい、はい、ね、今回春にはね、拝観がちょっとコロナの関係 で、
そうです、ね、
あの、ね、できなかったんですけども、またね、秋にはぜひ、はい、
例年ですと11月23日ですね、
そうですよね、はい、ぜひご覧いただいて、また書物の方もね、読んでいただければと思いますけどもね、はい、学芸員の竹富さんがピアノの発表会で演奏されたということで、
はい、
なんか壮大な、ね、綺麗な曲ですね。
そうですね、うん、非常に美しい曲、
うん、はい、ありがとうございます。さて、残りはですね、最近ね、テレビの番組とかマスコミ報道などで新型コロナウイルスの感染状況やその影響などの話題がもう一色なんですけども、まあ、これまでにも、まあ、いくつかの流行り病が私たちをまあ襲ってきました。江戸時代の終わりには流行したトンコロリっていうんでしょうかね、そして明治になって流行したコレラなどについて、はい、まあ、どういうふうなものであったのかっていうのね、はい、まあ、草津の流行などについても少し触れていきたいと思いますけども、はいはい、
まずその流行り病っていうんですかね、まあ、あの流行病ですよね、まあ、今ちょうどコロナが流行ってますけれども、はい、まあ、そういう病気っていうのは、まあ、江戸時代もそれ以前からもずっとある、うん、わけですよね。例えば、はい、あの祇園祭なんかでもそういう疫病封じのために、
はい、そうですよね、そこからいろいろ、
そうですね、うん、で、まあ、あの当時、まあ、特に、まあ、江戸時代まで、うん、こう時代を下ってきてお話をしていきたいと思うんですけども、
はい、
まあ、当時その江戸時代っていうのは今のように西洋医学がこう入ってきてるというところまでなかなか行ってないわけですが、
はい、
結局、まあ、そういう、まあ、伝染病というのか、まあ、流行の病がこう流布した時にどうやってこう収めていったか沈めていったか、まあ、当然あの薬草なりそういうもので、はい、こう医学的な治療っていうのも行う、その一方でですね、うん、やっぱり大きかったのはその宗教儀礼によって収めていこうというふうなことなんですよね、
うんうん、
例えば、明和9年に、こう草津宿あたりで流行した風邪、
はい、
まあ、今でいうこれ風邪なん、あの資料には風邪と書いてあるんですけれども、
うん、
まあ、インフルエンザなのかちょっとわからないんですけれども、はい、まあ、それに類するようなものが一気に流行ってですね、うん、資料、まあ、あのゼゼ藩という、まあ、この草津塾を管理してた、
はい、
そのゼゼ藩にこう願い出たその資料によりますと、今夜6月8日ですね、
はい、
藁人形をこしらえ太鼓打ち候で送り申したき旨断り申し入れ候ということが、うん、 で願い出てまして、草津地区の人々がですね、はい、藁人形をこしらえて、太鼓を打ち鳴らして風を宿場の中から追い払おうというしたいという願いを出してるんですね、うん、で、まあ、実際、まあ、それで本当に収まったのかどうかっていうのはなかなか難しいんですけれども、まあ、太鼓を人々が叩きながらこう宿題を持ち歩いてですね、風の病魔を退けたというふうなことで、そのこう太鼓を叩いて藁人形を持って、こう村境まで、この藁人形を持っていきますと、村境で藁人形を燃やして、こう火をつけて、こう病魔を退散させるということですね、まあ、そういうようなことも江戸時代には行われてますし、はい、それから、まあ、幕末になってこれらが非常に流行ってくる、まあ、明治になると多分これらというんでしょうけども、
はい、
まあ、当時はその三日コロリとか、トンコロリ、先ほどおっしゃった、そういうような形ですね、はい、で、まあ、三日コロリというのは三日したら亡くなってしまう、3日経って亡くなってしまうということで三日コロリというような、あのことが言われたんですけども、まあ、どうも一番最初、江戸時代この幕末の流行は、文政5年ですから1822年に長崎にやってきたオランダ船の中からこう発症した、まあ、あの海外から、
ね、
あのやってきた、まあ、今も同じような感じですかね、うん、でこれが、まあ、山陰とか山陽地方にこう流布というか広まっていって、はい、大きな被害を出しているというふうなこと、でその後、まあ、安政5年から、文久2年まで5年間の間で各地にこう大きく広まっていったということですね、まあ、そういうこれらなんですけども、
はい、
まあ、草津でもやっぱり流行してます、で、草津のその記録に、こう出てくるのは、この京都とか大阪の状況 を、はい、を書いてるんですけども、この悪病にかかった人数はこう計り知れないぐらいの人数で、死者の数が先日だけでもこう600人から700人亡くなっていると、で、人々はまた同じように先ほどの流行り病と一緒でですね、諸仏諸神、あの仏様とか神さんに、お祈りを捧げ、祈祷とかごまを行って、100万遍の念仏の修行をして、こう京都や大阪でそういうものがどんどん催されていったというふうなことが書かれています、で、まあ、幕府もこれではあかんというふうなことで、まあ、なんとか抑え込みにかかるわけですけども、同じようにゼゼ藩、先ほどのね、ゼゼ藩でもその、まあ、京都大阪で流行ってるので、この病は半時か一時にて死ぬ、だから2時間とか半日ぐらい、あの2時間とか1時間ぐらいでこう亡くなってしまうというふうな惨状が記されて大変だというふうなことですね、で、まあ、そういう中で草津宿の立木神社で、拝殿で、トンコロリの退散を行う祈願が行われたりですね、それからあの大般若経というものがあって、その天読という、まああのずっとお経を唱えながらその経典をペラペラペラとめくっていくんですけども、そういうような、あ、まあ、祈祷が祈祷というか、 あれが催されたりですね、したと。でさらにその宿場の中からは300とか500とか1000ぐらいのその提灯がこう検討されて、なんとかこう退散を願うというようなことが行われるんですね。で、まあ、草津宿のある人にの日記によりますと、こんな前代未聞やと、まあ、今とちょうど同じような感じですよね。
そうですよね、
だからまあここからひょっとしたら江戸時代新しい生活に変わっていったかどうかは言いませんけれども、まあそういうような事態があったというようなことですね。
あの穴村の門門ってね、聞くじゃないですか、ぐるっと街歩きの中でもちょっとお話しいただいたことがあったんですけど、あれも子どもの、ね、観の虫がっていうことで、あそこに行くと、まあ、ちょっと治るよとか、ね、病気がね、あのっていうことで、私たちは本当に近所の中であの流行ってたことだと思ったら、コロナウイルスじゃないですけど、おまじないのようなものだと思ってたら、すごい、ね、いろんなとこから来られてたとかね、そんな聞くと、
やっぱりその当時の人はそのいろんな、まあ、今のように その西洋医学っていうものが明確にこう機能してない時は、はい、そういうものに頼りながらですね、うん、まあ、今おっしゃったようにあの古い写真があるとその穴村の門屋さんの周囲がすごい賑わってた写真があったり、 それから、まあ、大半の人は京都大阪から来るのに、
はい、
あの京阪電車で、うん、浜松まで来て、
はい、
で浜松から船で、うん、品中穴村港へやってきて、そこからあの馬車で穴村の門屋さんへ通ったと、うん、
はい、
で、その穴村の診療所が休診になると三条京阪に、うん、の駅にその門屋さんが休診やというような看板が上がったというようなあのことをあの、まあ、聞き取りなんかで出てますけれども、うん、まあ、そういうふうなこともあったと。ですから、まあ、あの先ほどの江戸時代のそのトンコロリと言われるようなものも、まあ、そういうものにすがりながらですね、うん、やっぱり人々はその病というか流行り病とこう立ち向かって、うん、退散させていったというふうなことなんですよね、
うん、
はい、
ね、
それがまあ明治になると今度はまあこれらの、はい、流行ということで、
はい、
明治14年のね、
うん、
五越日報という新聞があるんですけれども、はい、まあ、五越はあの近江の江戸の江、あの近江の江、はい、越はあの越後の国の江で、
はい、
日報ですから、まあ、多分、この近江とかその福井あたり のニュースを
こ
う、
あ
の捉えた新聞だろうと思うんですが、うん、その中で、その草津金坊で、まあ、この辺りで取られ、あの取れるね松茸がこれらの影響で売れなくなったというふうに報じられてます。で、まあ、あのそれをまあ契機というか、まあ、そういう報道があってですね、まあ、この頃におそらくこれらが流行していったんだろうと思いますけれども、うん、あの、まあ、あの1800年代の初めにヨーロッパで流行してから6度ぐらいの流行が見られたというふうに言われてますね、うん、ヨーロッパでは。で日本でもその先ほど言いましたようにオランダ船でやってきたとかいうふうな、はい、ことで京都まで流行してきてというふうなことで、
うん、
まあ、うん、と草津では明治6年の段階で、
うん、
まあ、伝染病患者これらの1名の、
はい、
患者が発生したというふうなことが書かれております、うん、これが、まあ、これらかどうかというのがわからないんですけども、うん、まあ、そういうふうなこともありますし、うん、それが、まあ、地域に、広く広まってきてですね、
うん、
で、まあ、最終的にというか、まあ、いよいよこうどういうふうに手をたらいいのかというようなことで、隔離病院がこうできてくるわけですね。医学をこう施していくためにというようなことで、
うん、
まあ、以前にはそういう隔離病院というのはたくさん各地にありましたけども、
はい、
まあ、そういうものもできてくるというですね、
うん、ね、ワクチンもない、ね、時代、まあ、今も、ね、そういうふうなことになってますけれども、まあ、繰り返し繰り返しそういうの病というかね、起こってで、そういうふうにこう皆さんすがりながら退散を待つというか、うん、
そうです ね、
ね、
それと、まあ、もう一つあの先ほど の武富さんが言ってくれたその戦国時代の浮世絵と一緒で、うん、これも幕末あたりこういう流行り病がね、
はい、
流行してくると浮世絵によってね、またそれを退散させようというような試みも出てくるんですよね。で、まあ、浮世絵の中にその病魔を退治するような、
はい、
描写があったりですね、はい、あの今何でしたっけ、
アマビエ、
ああいうものも含めて、やっぱりその描写によってそういうものも退散させようというふうなことで、例えばハシカの養生禁物ということで、ハシカのまあ流行によってどういうものを食べてはいけないかとか、ハシカの時食べたらいいものとか言って書かれてて、娘さんと子供がこう拝んでいる風景と、からそれを2人が神様に直してくれというその拝んでる風景が描かれて
る
んです
ね、はい、
で食べてはいけないものとしては例えば酒類とか川魚、麺類、きのこ、それから豆とかナス、ごぼう、らっきょう、あさりなど食べたらいけませんよというようなことが書かれてたり、
ね、
それから食べていいものとしてははしかの養生になるものが書かれてるんですけども、
はい、
キスとかカレイとか大根とかかんぴょうとかしいたけとかインゲン豆というふうなものが書かれてたりしますね。だから、まあ、おそらくこういう絵を、まあ、購入して、家のどっかに飾って拝んでというふうなことなんでしょうけれども、まあ、そういうふうなことですよね。それからあの最近でもよく包 暴走よけというので人型を書いて息を吹きかけてこう報道するというふうな、そういう風習もあったりするので、まあ結局は同じようなその神様とか仏様にそういうその疫病を払ってもらうというふうな、まあ信仰がこう流行していくわけですよね。ですから今回のコロナでも割といろんなところの寺社仏閣、寺社の方でそういうご祈祷が行われたりしてますよね。
そうですね。
一日でも早くこういう流行が収まればいいなというふうに思いますね。
そうですね、はいはい、
まあ、その願いは今も江戸時代の人も
同じですよね、はいはい、はい、ありがとうございます、はい、今回はさまざまな広い観点から、戦国時代のお話、また疫病などについてお話しいただきました。草津塾街道交流館草津塾本陣の館長安木淳さんと学芸員の武富美幸さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は戦国時代のお話、特に大河ドラマから見る戦国時代、また新型コロナウイルス感染状況やその影響などを話題になっている一つ、流行り病、こちらについてお話を伺いました。この番組は毎月第3月曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時に放送しております。また第4週は第3週のものを同時刻に再放送しております。こちらも合わせてお聞きください。またオンデマンド配信も行っております。FM 草津のホームページから意外と知らない草津の歴史、今までの過去の放送も含めてお送りしております。いつでもどこからでもお聞きいただけます。聞き手はパーソナリティ・ディレクターの中島ひろえでした。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたしました。